皆さん
こんばんは。2017年7月のゴスペルアワーです。
ゴスペルアワーのゴスペルとは福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。今日も皆さんに良い知らせ、ゴスペルをお届けしたいと思います。
今日のゴスペルアワーのテーマは何ですか？
はい、今日はイエス・キリストの三上の説教、丘の上の祝福の中の8つの幸い、八福の教えの第7番目で、平和を作る者は幸いですというお話を紹介したいと思います。
8つの幸いの教えの7番目ということは、今日と来月のあと2回ということですね。
はい、今までの八福の教えを振り返ってみましょう。イエス様の8つの幸いの教えは、前半の4つは神様への態度、神様との関係について教えていて、後半の4つは人への態度、人との関係について教えられています。
神様との関係においては、第一に自分の心の貧しさを知り、第二に自分の罪を悲しみ、第三は神様の前にへり下り、第四は神様との正しい関係、義を植え替わき求めるということでしたね。
そして後半の人間関係の最初は、人への態度の第一番目は、親切で憐れみ深いということが一番大切で、第2番目は、下心のない一途な心の清いものは幸いであるということを学びました。
今日は、平和を作るものは幸いですというイエス様の言葉を学びたいと思います。
はい、平和と訳されている言葉は、新約聖書が書かれたギリシャ語ではエイレーネという言葉で、英語の聖書ではすべてピースと翻訳されています。しかし日本語では平和と翻訳されたり、平安という言葉で翻訳されたりする場合があります。
平和というと、人対人とか国対国とかの関係における穏やかな状態を表し、平安というと自分の心の穏やかな状態と一般的に考えることができますよね。
一般的に人は関係において平和だと心は平安を保つことができます。逆に関係において敵対していたり争ったりしていたら、心は怒りや不安や恐れを覚えてしまいます。ですから、平和が平安をもたらすと言えるかもしれませんね。
大阪の淀川キリスト教病院の柏木先生がこんな文章を書いておられます。
安心と平安は違います。安心は横から来るものです。富があるから安心、地位があるから安心、名誉があるから安心、いい家族がいるから安心、友達が多いから安心、これらすべて横の関係です。そしてそれらは皆頼りにならないものです。富や名誉などは何かの拍子にふいっと飛んでいってしまいます。友達も当てにならない場合があります。横からの安心はかなり不安定なものではないでしょうか。私は平安というのは横からではなく上から来るものだと思います。
イエス様は言われました。私はあなた方に私の平安を与えます。ヨハネ14章27節。天地万物を作られた神様から下へ縦の関係に来るのが平安だと思います。ターミナルケア、ホスピスの医療現場の経験から、人生の最後の場面で最終的に勝負になるのは魂に平安があるかどうかだと私は思っています。 魂の平安は上から下へ来るのですと柏木先生は言われています。
はい、それではここで今日の1曲目の賛美をお届けしましょう。小坂忠さんのあなたのそばにはをお届けします。
それではお聴きください。
あなたのそばには平安、あなたのそばには感謝、私は歩く日々主と共に、イエス様見上げながら、あなたのそばには平安、あなたのそばには私は歩く日々主と共に、イエス様
小坂忠さんの歌で、あなたのそばにはをお届けしました。
さて、今日は平和を作るものは幸いですというテーマでお届けしています。
さて、イエス様は、平和な社会に暮らしている人は幸せですとか、平和な環境に置かれている人は幸せですとか、心が穏やかで平安な状態の人は幸せですとは言われませんでした。平和を作るものは幸いですと言われました。平和はあるものではなく作るものなのです。
あの人がいると必ずトラブルが起こる、いわゆるトラブルメーカーと言われる人もいるかもしれませんが、イエス様は平和を作る人、ピースメーカーは幸いだというのです。
私たちが平和を作るものとなるためには3つのピース、平和、平安が必要です。第1は神との平和、第2は心の平安、第3は人との平和です。
第1に神との平和についてはこんな聖書の言葉があります。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。
イエス様を救い主として信じた時に罪を許されて神の前に正しい義と認められた私たちは、神様との間に平和をいただくと、心に平安をいただくことができます。そして心に平安をいただいた私たちは、人との関係においてもトラブルメーカーではなくピースメーカーとして、平和を作るものとして神様の祝福をいただくことができるわけですね。
心の平安についてはこんな言葉が聖書の中にあります。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば 人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。
さて、一番難しいのは人との平和ということだと思います。2000年前のイエス様の時代にはユダヤ人とユダヤ人以外の異邦人、外国人との間には超えることのできない分厚くて高い敵意という隔ての壁が民族間を隔てていました。
聖書にはキリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方ですという言葉があります。
ご自分の肉においてという言葉の意味は、ご自分の死によって互いの激しい敵意を除いてくださったという意味です。イエス様が十字架で私たちの身代わりとして死んでくださったことによって、敵意、憎しみ、いがみ合い、軽蔑し合っていた人々の間に平和を実現してくださったのです。
それでは今日の2曲目の歌をお届けしたいと思います。2曲目も小坂忠さんの歌で、なんという喜びをお送りします。
それではお聴きください。
という喜び、イエスの血で救われ、神の子に生まれた。我が歩み、我が歌、救い主。幸いと恵みと贖いの喜び、歌となり溢れる。我が歩み、我が歌、救い主歩み。
小坂忠さんのなんという喜びをお届けしました。
今日のゴスペルアワーは平和をつくるものは幸いですというテーマでお話ししてきました。
アメリカのニューヨークに国連のビルがあります。そのビルの向かいにある公園にはイザヤの壁と呼ばれるコンクリートの壁があって、そこには旧約聖書のイザヤ書の2章の言葉が書かれているそうです。
彼らは剣を打ち直して隙とし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。世界は二度と戦争をしなくなるという聖書の予言の言葉が書き記されているのです。
有名なマイケル・ジャクソンのHeal the World という歌の3分48秒あたりの歌詞の中に、この聖書の言葉が引用されています。僕の心の中では、君たちはみんな僕の兄弟なんだよ。恐れのない世界を作ろう。共に幸せの涙を流し泣こう。国々が剣を好きに変えるのを見るんだ。
しかし、戦後70年。国連がどんなに協力しても、一向に世界から戦争がなくなるどころか、民族間の憎しみ、争い、戦争やテロが増えてしまっています。世界中の国の代表が集まって、どんなに協議しても平和は実現していません。
実は国連のビルに引用されている聖書の言葉には、抜けている言葉があるのです。主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。神様の力強い御言葉によって、神様が国々の争いを裁かれる時に、世界は二度と戦争をしなくなると聖書は書いてあります。
私たち一人一人が自分勝手な自己中心なわがままな心を悔い改めて、私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んでくださったイエス・キリストを救い主として信じて、神様の御言葉に聞くときに、神との平和、心の平安、人との平和が実現するのです。
それではここで面白いお話を一つ紹介しましょう。毎日旦那さんと喧嘩ばかりしている奥さんが、隣の奥さんに言いました。あなたは毎日旦那さんと仲が良いのはどうしてなの？
それは私の家は悪人ばかりだから仲が良くて、あなたの家は善人ばかりだから喧嘩になるのよ。
どうして悪人ばかりだと仲がいいの？
あなたの家では洗濯かごに旦那さんがつまずいて、誰だこんなところに置いたのはと怒ると、
不注意なあなたが悪いんでしょ、私は悪くないわとあなたが言うと、旦那さんは私は悪くない、こんなところに置いた人が悪いんだと喧嘩になります。
でも私の家では、あらごめんなさい、そんなところに置いた私が悪かったわと私が言うと、夫はいやいや、不注意な私が悪かったんだ、あなたは何も悪くないよと、どちらも私が悪い、私が悪いというので、いつも仲が良いのです。面白いお話ですね。
それでは今日の3曲目の歌をお届けしたいと思います。サムエルさんの揺るがない岩という歌をお届けします。
それではお聴きください。
サムエルさんの歌で揺るがない岩をお届けしました。今日のゴスペルアワーは平和を作るものは幸いですというテーマでお話ししてきました。
はい、それじゃあ今度は私からこんなジョーククイズを紹介したいと思います。 A さん、どうして世界は不完全なパズルのようなんだろう。 B さん、それはね、ピースがないからさ。
旧約聖書が書かれたヘブル語では、おはよう、こんにちは、さようなら、すべての挨拶の言葉が同じ一つの言葉、シャロームです。シャロームという言葉の意味は平安、平和という意味です。朝も昼も夜もいつでも神様の平和、平安がありますようにと祈りを込めた挨拶の言葉です。
皆さんも聖書の中で神様が約束しておられる平和、平安をいただいてください。ぜひお近くの教会を訪ねてみてください。大抵日曜日の朝10時半から礼拝は始まります。普段着のままでお気軽にお出かけください。
さて、今月は一つお知らせがあります。今月7月19日水曜日、湯沢市の文化会館で三浦綾子さんの原作の母という映画の上映会があります。小林武二さんのお母さんの物語です。前売り券1100円です。10時半、13時、15時半、18時半の4回上映されます。皆さんもぜひお出かけください。
さて、そろそろ終わりの時間になりました。この番組は毎月第1金曜日と第2金曜日夜8時からお送りしています。このゴスペルアワーは宇後町聖書教会の
福井清、
福井澄子の
お父さんと
お母さんのコンビでお届けしました。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。あなたも愛されていることを忘れないでください。
今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。
それでは
この次は
8月にまた
お耳に
かかりましょう。